この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。さて今回のテーマは
前回の続きからお送りします。
で、現地の小学校について
あ、そうそうで、そのさ道のりも知りたいんだよ。何時間ぐらいかかったの、うん、さっき渋滞がとか言ってたじゃん。
あ、そうそう、朝4時に出て、うん、
富山市をだよね、
うん、富山市を4時に出て、うん、能越自動車道というあの氷見のあたりと能登、うん、の方をつなぐ越中と能登をつなぐ自動車道があって、そこを通って途中で降りるんですよね、うん、で七尾市というところから下道に入って、で現地着いたの7時過ぎとかだったかな。やっぱ3時間は見ておいて正解っていう感じで、うん、であの3箇所の避難所に食材をそれぞれ置いて、で実際にあの作るのはそのうちの1箇所みたいな感じでやっていきましたね、うんうん、だからやっぱり炊き出しをする、そういう支援をする団体もまあずっと支援ができてるわけで、もうコンスタントにもう何十団体もずっと一緒にできてるわけではなくて、その人自身もやっぱり本業はあるので、あの私が一緒に同行した人も、うんうん、あのもともとは庭師さん、造園業と銭湯、あのお風呂にやってらっしゃってて、だから浴槽を洗ったりとかさ、あの剪定したりとかそういうのもやりつつこれもしてるっていう状態ですっごい大変なのよ ね、
うん、
改めて同行して、あ、こ体2人分とか3人分ないとしんどいよねこれっていうような感じの働き方をされてる方、
うん
うん、
銭湯はじゃ あの多分休めないよね銭湯って、うん、なんか毎日帰るってこと、
日帰りで、
ね、
だから現地に泊まり込みじゃなくて銭湯の、うん、銭湯のために毎回帰ったりとかもして、うん、でそれで週に現地で炊き出し支援ってしてたんだけれど、そのさっき言ったような週0日みたいな感じで仕込みも発生するから、うん、1週間7日しかないけれど、そのうち3日間は全部で、さらに東日本大震災の復興支援のイベントもやる予定でいるから、本当にもう大変、見てて明らかに大変そうで、
うん
うん、だからこそ持続可能な支援をしていくために今後どうすればいいかちょっと一旦考えたいとはおっしゃってはいたという感じでした、うん、だからね、このさっき紹介した記事の中でもあの書いてあったけれど、やっぱりずっとボランティアをしていくっていうのもなかなかね、そういう自分の体力とかも、うん、あのいろんな問題からやっぱりずっとすごいたくさんボランティアさんが来るっていう状態になれるかっていうと、そうとも言い切れない、
うん
うん、さっき あの紹介したあの記事の中でも最後に、残念ながらこれまで迷惑なほどボランティアであふれかえる被災地を見たことはありませんって書いてあるけれど、多分本当その通りなんだろうなっていうのも感じていて、
うん、
うん、少しでもね、いろんな人が平穏な日常での中で暮らせるように支援することってとても大切なことだなと思うけれども、うん、そのために誰が悪いんだとか国が悪いんだ県が悪いんだとかではなく、一人一人が何ができるかなって考えることが大事なのかなと私はなんとなく思ってるんだよね、うんうん、
なんかそのご飯炊き出しは小学校3つかなを巡っていったっていうことだけど、うんうん、
あ、小学校2つと中学校1個、
うんうんうん、どういう様子だった？
現地だとやっぱりその他県からあのその避難所の支援で来てらっしゃる職員さんが、うんうん、あの現地差配されてて、で、そうね、でその人たちとかもしくはボランティアの人とかが朝ごはんの時はそのお食事配ったりとかをする感じ、
うん、
で今回私はその中の一個のところで昼ごはんを一食分、うん、100人かな100人単位のものを作って、 帰ったっていう感じで、
うんうん、
私が行ったところは滋賀県からの、うん、方々が来てらっしゃって現地の差配はされていた。
うーん、
で、一つ一つのその避難所の中はまあ段ボールで区切られていて、でそれでお昼になったら皆さん取りに来られてご飯食べられてという感じでした。
うんうんうんうん、なんかこの、グッズっていうか料理する調理具もかまどとかさ、プロパンガスとかそういうもの全部持参してまた持ち帰る、うん、ゴミも持って帰るっていう方式でやってたんだよね。
そうそう、全部やっぱりそういうのはもうあちらのものを勝手に使うとか基本的にボランティアってダメだから、まあ現地の人に迷惑をかけないっていうのが大前提なので、うん、かまどは動く浮かせるもの持っていくし、プロパンガスも持っていくし、大きなかまども持っていくしという形で、うん、やっておりました、
うんうん、かまどってそんな気軽で持ち運びできるものもあるってこと？
ね、大きさどれぐらいだろう、そうね、一応、うん、あのプロパンガスってあのボンベみたいなのあると思うけど、うんうん、あれのちょっとちっちゃいやつを積んで、うん、それと直接つないでつけられるあの かまどはあるんですよ、
うん、カセットコンロのちょっともうちょっとでかい版みたいな感じか、
うん、そういうイメージで、でそれの下のなんか支える部分だけがなくて、もう上の鍋を乗せる骨組みみたいなところだけボンベあるような感じのもの、うんがある、うんうんうん、とあと大きい大鍋ある店かな、うん、のみたいな金属製の大きい大鍋とを持ってって、うんうん、お水も一応全部持ってったんだけれど、ようやくその炊き出しに行った日にようやくその避難所で水が朝から通じ始めましたと言われて、
うん、
おめでとうございますという感じでした、うん、まあ、結局自分たちが持ってった水を使ってあの沸かして煮込んだ、
うんうん
ね、
うん、
という感じでした、
うん
うん、だからトイレがようやく仮設のトイレじゃなくてその体育館のトイレがその日から使えるようになったって喜んでらっしゃったのも印象的でした、
うん
うん、一方でなんか、うん、あの給食用のその現地で普通にもう学校再開してるんだけれど、その給食用の調理器具使わせてくれって言い出したなんかなんてことを言うんだっていう感じのボランティア団体さんもいらっしゃったらしいという話は聞いたことはあるけれど、
うんうん、
まあ、基本的には全部そういうのは絶対 NG で、全部自分自身で持ってきて、
うん、
持って帰ってゴミも残していかないっていうのが当たり前ですね、
うんうん、
という感じ。
ゆめちゃんたちはさ何人隊で行ったの？そもそも何人？
3人
で、うん、3人でこの何人分だっけ、400食って言ってた。
100食分だけその日は作って、うん、次の日は300食分を作ってっていう感じ。
でじゃあもう1台に乗り合わせてなんだね。
そうそう、ちっちゃいワゴン車に乗って、
うん、
まあ6人乗りのワゴン車の2席分を潰して後ろにその分の食材をわーっと積み込んで、で3人もしくは4人で乗り合わせていくっていうスタイルが主らしい、
うん、
という感じでやってますね。
他のなんか支援してた方とかと出会ったりした？
うん、結局その時は出会わなかったんだけれども、うんうん、なんかそういうさっきいくつかちゃんと支援を続けてらっしゃる団体さん同士のネットワークがあるって伝えたと思うんだけど、
うんうん、LINE で、
ね、うん、LINE で、うん、でそれであのやり取りはずっと続けてるけれども一回も会ったことがないっておっしゃってましたね。それもすごい印象的で、うん、
それは別の場所にいるからそれぞれ
みんなそれぞれ別の場所で自分たちのできる支援をそれぞれ炊き出しとかやってるから、
うん、
食材のやり取りをするためにここに置きましたよっていうことは伝えてもそれを面と向かって会ってありがとうって言って受け渡してみたいなことはしてないみたいでした、
うんうん、なんかこれエメちゃんのレジュメだとその炊き出しを能登町でしてるのが40団体ぐらい、うんうん、大体、うんうん、で でみんなでその LINE グループを作っていつどこで炊き出しをするか調整してるってい
う、うんうん、
じゃあもうなんかまあ対面で会ったことはないんだけどお互いの信頼関係でオンラインでみんな協力し合ってやってるっていう形なの。オンライン
でもう現場で、協力し合って差配してやってるっていう感じで、能登町の場合はそういう感じでやってらっしゃるみたいですね。などなど、あ、もちろん能登町だけじゃなく他の自治体に支援で行ってる団体さんもこの中にはいるみたいだけれども、それぞれで言うと私が行ったところで言うとそういう感じだったそうです。うん、だからね、まあその日ちょうど朝4時から出かけて5時ぐらいにやっぱりちょっと渋滞に巻き込まれながら、あのいざ現地に着いて、現地の隅に車を止めて、朝あの車のカーナビ使ってニュースを見ながらご飯食べてたら、やっぱりボランティアさんが少なくなってきてますっていうニュースが流れてて、で本当耳が痛いっていうふうにおっしゃってたのは印象的だったね。それだけやっぱり負担はかかることなので、どうやったら本当に持続可能な形で現地の人が、暮らしあのの生活を支えていけるかって本当ちょっと考えさせられるなと思いました。私もできることをちょっとずつやれればなと思っているところです。
いや、なんかその腕の筋肉痛が思った以上の長引きで、それは確かにね、毎週行こうとなるとまあね、それでマッチョになっていくかもしれないけどさ、なかなかこうやっぱり交代交代とか、なんかね、持続的に支援するには3人でずっととかなかなか難しいだろうから、やっぱり交代できるような
ね
余力があるのがね理想なんだろうなって思いながら聞いてたの。
月曜に行った3人と、その火曜日その次の日に行った4人は、その小林さん以外は全員違うメンバーで行ってて、それぞれそういうなんか入れ替わり立ち替わりの交代制で行ってるんだけれど、その現地まで運転するのとか、そういったボランティア保険の登録とか細々したあと荷造りとか、そういったのは全部その小林さん一人でやってらっしゃるから、すごい、本当にすごいとしか言いようがないというか、という思いでおりました。
なんか他に今多分喋りそびれたこととかあるかな。
そうね、あとちょっと印象的、現地で見て印象的だったのは、鈴や輪島 の地震被害とか、津波被害の話は結構よく出てるけれど、結構能登町も被害、津波の被害がある集落があって、白丸地区っていうところなんだけれども、この辺りはやっぱりピンポイントで本当に津波がすごく集落を襲っていて、もう未だに壊れた家がたくさんあるような状態とは言っても、ちょっとずつなんか瓦礫が本当たくさんあるんだけれど、ちょっとずつそれが道はきれいに通れるようになっていて、かつての思い出の品であってあったであろうなんかおもちゃとか滑り台とかそういったものとかがなんか並べられてたんですよね。だからまあ自分たちがまあついそういうメインとしてそういう一番被害が大きかったところに目が向きがちだけれども、今まさにその大変な思いをしてらっしゃる方は数多くいるっていうことは忘れずにいたいなと思っています、という感じです。
いや、なんかちょうどこのね、なんかどんどんこう状況って多分変わってると思うんですけど、直近だと3月3日昨日か、とかだと、まあボランティアから離れちゃうんですけど、出てた新聞は被災地職員過労死ラインということで、輪島で勤務されてる職員の方たち8割ぐらいが、1月の時間外勤務が、100時間超え、する人がまあ8割ぐらいいらっしゃって、でも職員の方もとっても今大変っていうのだとか、あとは今日の朝刊かなは看護師さんの話が出ていて、石川奥野と4つの公立病院の60人以上の看護師さんが退職したり退職の意向で、これ全体の 15% だそうですけどね、なんかそういうふうにこう本当にずっと多分一番 地震が起こった直後から被災地を支えてる人も、うん、なかなか今状況が大変な中でどうやったらなんか持続的にできるんだろうかっていうのをすごい思いながら記事読んでたな、
うんうん、だってね職員自身も被災者であったりするもんね。
そこが一番辛いよね。で実際水も止まっ、珠洲や能登とかだ、輪島とかだと水が止まったままの集落とかもまだあるだろうし、
うん、
そういうふうに思うとやっぱりもう辛いから私もちょっと避難させてくだ、うん、あの別の自治体に避難させてくださいっていう方がいていない、絶対ゼロにはならないと思ったりもして、うん、ボランティアの人もやっぱりどうやって持続していくかっていうこと悩んでる、だからだったら自治体の人もそりゃそうだろうし現地で暮らしてる人もそうだよねっていうのは本当に思うよね、
うん、
なんかね過労死ライン以上働かないようにっていうふうにすること、あの命を守るためにっていうふうにすることとは大事なんだろうけれど、とはいえ現状を目の前にどうにもならない現実、うん、問題が山積されていてとなると、ね、まあ自治体のその他の自治体の職員さんが支援で入ってとかはあるけれども、うん、それだけでもねずちゃんと続いていけるのか、うん、その人たちもいずれはやっぱり帰る時が来るであろうし、
うん、
私が見た避難所とかも他県の方が差配で支援で入ってらっしゃったけれど、うん、職員さんたちがその人たちもいずれは帰る時は来るだろうし、さらに仮設住宅を建てに来てた、応急仮設かを建てに来てた人たちも北海道とか宮城とか東北とかから来てるからいずれは帰るだろうし、うん、ってなるとどっここからが日常で、その日常に達したらその人たち完全に引き上げる、それで そういうふうにする流れってどういうふうにしていけばいいんだろうなっていうのは悩むよね、
うんうん、なんかこの輪島市のさっき紹介してくれた記事の中でも、その職員の、その輪島市の職員の一人が、その発災直後はまあ多くの職員がもちろんまあ家に帰れなかったっていう話で、うんうん、その寝袋を敷いて寝たりとか、まあ、机に突っ伏して仮眠を取ったりとか、うん、まあ、そういう過酷な状況があって、その自宅とかもね全壊したりしてても、まあ、その業務優先で頑張ってきたみたいな話もあったっていうことも書いてあるし、あのそのさっきその長時間の差っていうのがもう書いてあって、その2022年1月の時間外勤務で100時間を超えた職員はゼロだった、
うん、
のが今こんだけ増えてるっていうところで、やっぱその業務量っていうのもね、やっぱ多いんだろうね。
うん、そうだね。自分の家族の、ね、安否とかも不安な中で働いてる方もまたいらっしゃるだろうし、
うん、
そうなると業務のプレッシャーと実際のその自分の家族がどうな大丈夫かとか、そういう精神的な不安と両方重なるとね、どんどんどんどん追い詰められてしまったりするだろうし、うん、うん、
いやけど今回なんか M ちゃんがボランティアに行ったって聞いて、
うん、
おー、なんか確かにそういう道もありえるんだなっていうか、なんだろうね、うん、私こう記者の仕事してると取材に行くかもう行かないかみたいな、勝手にこう自分の中でどっちかみたいに決めているとこがあって、
うんうん、
そう取材するでもなくボランティアに行くっていうことって確かに普通にこう社会人としてさありえることなんだけど、
うん、
なんか勝手に私の中で一線を引いてたなんてすごい思って、
うん、
なんかその緩やかな感じがいいなと、
うん、
ちょっと勉強になったというか、そうそう
そうね、なんか、うん、まあボランティアが自分の中でずっと身近だったから、うん、私の場合はそうしたっていうのもあるけれども、まあね、伝えることだけじゃなく、あの寄り添うことっていろんな形でできるんだろうなと私思っていて、それもあって、あの何かできることってどんな形があるだろうっていうのは 少しでもちょっと考えたりもしていて、うん、でボランティアに行ったっていうのも言ったけれども、実は現地のお酒買ったとかそういうことも実はしてまして、
うんうん、
あの氷見に高沢酒造っていう、うん、あの地酒の酒造りできる会社さんがあるんだけれども、うんうん、そこも 1,2 月はあのもう完全にお酒造りストップして、もういつ新しい商品出るかもう分かんないという状態だったんだけれど、うん、倉本さん行ってみたら、あの実は3月から3月頭ぐらいからあの酒造り再開するんですと、絞り始めるんですっておっしゃってたりしたんですよね、うん、でその残りあの冷蔵庫の中に生酒4本しか残ってなかったんだけれど、
うん、
そのうちの1本ちょっと買いまして、
うん、
であのただこれからボランティア行くんだよなっていうのも思って、ちょっとりあえず宅急便で発送して、
うんうん、飲むのは我慢したのね。
飲むのは我慢して、
お酒好きだからね、
飲むのは現地で開けるっていうよりも、うん、現地のお店にお金落とした方がいいから、
うんうん、
運ぶのは運んでもらって、飲むのは現地のお店で飲むっていうようにした。
なるほど、
うん、っていうような支援の仕方もあるし、
うん
うん、少しでも日常につながるためにどんなことができるかなっていうことは、本当いろんなやり方があると思うので、
うん、
それこそさっき東の日本の時に行ったあの慶長とかその土砂すくうとか写真洗浄とかも含めて、うん、いろんなことがあると思うから、ちょっとずつ、うんね、考えていけたらいいなと思っているところです、うんう
ん、日本酒大好きだもんね
めちゃそうね、前日本酒美味しいお店連れて
った。そう、2人で差し飲みしたら、なんかようやくこう日本酒を同じぐらいのペースで楽しんでくれる人を見つけて結構嬉しかったというか。
やった、
そうそう、確かにモッチを日本酒飲まないもんね。
飲まないですね、
ビールだけしかね、ほとんど。
なるほど。
その時も金沢のお酒をなんとなく飲んでいたけれど、
う、ね、うん、なんか石川応援キャンペーン、
いっぱいあるもんね、
種類ね、うん、石川応援キャンペーンをしたいですっていうお店の人に伝えたら、本当にいい、ここ、うん、すご素晴らしい、ありがとうございます、
あれもこれもこれもありますみたいな感じで、うん、何種類も出てきても
、うん、
思わず飲みすぎたっていう
ね、飲みすぎたね、うん、などなど本当にいろんなやり方があると思うから、
うん、
お金いっぱい多額の寄付しなきゃとか だけでもないし、
うん、
なんか本当ちょっとでもなんか、あ、この物産店のもの美味しそう、買ってみようとかでもいいし、ちょっとでもその被災した自治体のことを知って、でそのそこにお金が落ちるように、
うん、
でちょっとでもその現地の人の生活が潤うようにってできたらいいなと思ってるところです、
うんうんうん、いや、これからも多分記事がどんどん出ていくと思うので、ちょっとね、 M ちゃんの話も思い出しながら読みたいなと思いました、
うん
うん、
そうね、うん、現地の人みんな元気でありますよ。あと大工さんいたら紹介してくださいパート2
お願いします。
お願いします。
はい、
お話はつきませんが、続きは次回お送りします。